っと試してないでしょ。
遠藤正彦の
ノッチエンツ。
おい、やばい。やばい。この番組は気を取り直して、この番組は、私、キューノとあなたの宣伝部長こと遠藤正彦が、熊谷や熊谷周辺餃子などの魅力を、まあ、インタビューを通して届けるそういった番組でございます。あ、こんにちは、あなたとキューノの宣伝部長遠藤正彦でございます。今回はこの方にゲストとしてお招きしました。どうぞ。
はい、あの熊谷ヤバイラジオでペンペングサっていうのをやってる DJ ペンペンです。よろしくお願いします。というか、いつから熊谷と餃子の回し物になったの？
いやいやいやいや、そういうコンセプトでこの番組はですね、2年くらい続けてますので。
嘘！
そうなんですよ、コツコツ2年くらいも続けてます。
その、なんか熊谷とか餃子を宣伝してたの？
そうなんです、このラジオを通してその魅力を届けたいっていうコンセプトがね。
え、ちなみに前回はどこ届けたの？
前回は餃子で結婚式を挙げるっていう、うん、若いご夫婦、
若い
お二人に出ていただきましたので、はい、後でお聞かせいただきたい、聞いてもらおうかなと
思います。聞いてみようかな、じゃあ。
あ、聞いてないことがバレてしまいましたけども。
いやいやいや、あの、皆さんの聞いてるじゃん。あの、どんなのやってるかなって。
ということで、この原さんとともにですね、はい、今回は FM 熊谷の仮想番組、我々、ね、
仮想、
ヤバイラジオ2軍というふうに言われて揶揄されているので、1軍に上がれるような番組は、こらって
もらう。あげろあげろ !1 軍に
言いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで始まりました遠藤正彦のノットジエンド、はい、今回はですね、秩父鉄道、前回のこのノットジエンドでもちょこっと出ました武州荒木という駅があるんですけども、
かっこいいよ名前、
名前かっこいいですよね。
名前かっこいい、
確かに最初の聞いた時何じゃこりゃって思いましたけども、
うん、なん武骨な感じするでしょ。
武骨な感じのところに住んでいる武骨な男、はい、DJ ペンペンとどうもいいですね、
はい、
このラスク、その武州荒木近くにございますラスクという、
ちょっとね、
ここは何ですか、シェアハウス、
シェア、あの、餃子のテラスハウス、
テラスハウス、
何、テラスハウスだよ、
テラスハウス、ここで恋愛、色恋沙汰が生まれるんですか。
あの、あ、だ、女いないからそれ始まったら大変でしょ、だって
確かに、それは大変という、いろいろ、
まあ、偏見とかないですけど、
はい、
まあ、僕の性的思考とはちょっと違う、
ずれてるということで、はい、そういったテラスハウスではないというこの、ラスクでございますけども、ま
あ、共同生活だね、じゃあ
その共同生活を行っている DJ ペンペンこと原田さんに、はいはい、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
じゃあこの番組、はい、熊谷と餃子の魅力を届けるっていうことなんですけども、はい、コンセプトとしては、
はい、
ただヤバいラジオじゃないですか、我々、
だからヤバイラジオの魅力を届けないといけない
んです。そうなんですよ、ヤバイラジオの魅力を届けたことがなかったなと思ったので、
はい、
そういったところを今回はこの DJ ペンペンこと原田さん、はい、DJ ペンペンって何ですか。
DJ ペンペン、いや、だってペンペン草だから分かんない、ないよその DJ ネームみたいな。
あ、そっか、
うん、
じゃあペンペンでいきますか。
ペンペンペンペンペンでいくよ、じゃあ
ペンペンでいきましょう。じゃあ今日は
じゃあペンペンで、
ペンペンさんとともにこのヤバイラジオについてぶった切っていこうかなと思うんですけども、はい、まずヤバイラジオ原、あ、違う、間違えた、ペンペンさんは、
はい、
何を持って始められたんですか。
なんかあの、まあ、最初野本くんがほら水溜り通信っていうのやってた
じゃん。はいはい、このヤバイラジオの大人気番組。
そうそう、大人気番組。
気づけばなんかもう水溜りがなんか蒸発してなくなっていたっていう番組ですけどね。
あれもう川が干からびちゃった
よ、
あれ。
完全にもう今消えされましたよね。
あのなんか別のことをやり始めたのか分かんないけど、まあそれにサブで出てたんですよ。
サブのパーソナリティだったという。
いや、なんか。お客さんで出てたのかな、サブパーソナリティっていう立ち位置ではなかったんですけど、でこれ僕でもできんじゃないのって、
お、自分で、あ、そう思われたわけですね。
思っちゃった。
ほう、
そしたらできた。
あ、できたできたって言ったことは自分で立候補されたということなんですか。
あ、そうですね、あのだ宇野くんも来てて、
あ、このヤバイラジオとして FM 熊谷の今の代表の宇野さんでございますね、
は
い、
そうですね、宇野さんがまあちょうどあれなんだ、ムダフェスとかやってた時、
ムダフェス、
ムダフェスっていうのをキューノでやって、
あ、宇野さん家を改良したイノベーションしたキューノでの
イベント
です
ね。あ、そう、イノベーションイノベーションだね。そうで、あ、ここイノベーションできそう、
ここはちょっとラスクは相当時間と一回潰したほうがいいじゃないですか。
一回潰した
ほうがさらちにしてからのほうがいいと思いますね。
さらちにしてからだね。そう、まあ宇野くんが来ててやるっていうからやるって、
ああ、
遠藤くんもそんな感じじゃないの。
僕はなんかやるって言われて僕もやるっていうそういえば気がつけばやってましたね。
そうそうそう、
振り返れば
でしょ。
確かに。で始めて結構経ちますよね。
一回だけのね、あの仕事が忙しくて、
ええ、
ちょっと更新できなくて、
ええ、
1年間ぐらいやってなかった。
一回じゃないじゃないですか、結構長いじゃないですか。
結構やってなかった。
結構長かったですね。
で去年の11月から始めて、
あ、復活したわけですね。
復活した。踏まれても踏まれても生えてくる。
あ、だからペンペン草。
そう、
あ、そういうことなんですね。ペンペン草の由来は、
うん、ノッジエンドは、
ノットジエンドは、うん、
終わらない。
イベント、うん、そうです、イベントに来てくださっていた方に名付けてもらいました。うん、
ゴロもいいし、いらっ
しゃるんですよ。あのベアーズの大ファンの奥野さんっていう方がいらっしゃるんですけども、
あ、なんか知ってる知ってる、
あ、知ってます。
キューノの常連の人だよね。
はい、そうです、そうです。キューノ大好き、ベアーズ大好きの奥野さんです。
あの阪神タイガース並みに、あれが、あの球団が好きな、
阪神タイガースも好きだし、
結構過激なファンの方です。
過激、まあ熱い方ですね。言葉はちゃんとね、あの選ぶのがノットジェンドですから。
そう、そうです
ね。ちょっとあのペンペン草とは普段、うん、普段のペンペン草とは違うので。
違うの、これ
違うので。
半分ペンペン草じゃないんだ。
半分ペンペン草乗っ取られてください。危ない危ない危ない。乗っ取られんと。危ない危ない危ない。
はい、
ということで、まずペンペン草を、
はい、
どういった番組でこれまで構成されてきたんでしたっけ。
あ、これまでは、あの、一応音楽を通じて、あの、人生再教育。
誰の誰の、
誰のかな、結構自分に、自分が再教育受けてる感じ。いろいろ、遅刻とか。
はあ、
なんか音楽に対しての心構えとか。
違う人、最初に音楽のに関する心構えが来るのではなく、先に遅刻が来るんですか。うん、
遅刻、ほら編集作業あるじゃないですか、やっぱラジオだと、それがねちょっと病的に遅いんですよ。
そうなんです か。
それも怒られて再教育を受けて、今まさに
ラジオ使って、
そう、遅刻をしなくなった、これで。
それじゃあ改善されてきたわけですね。
されてきた、人生再教育。
人生再教育ラジオを通して、うん、そんな重いテーマだったんですね。
重いよ。
軽いな感じでいつも始まってるから。そんなテーマがあったとは思ってなかったですけども。
え、書いてあるよ。
あ、本当ですか。
聞いてないでしょ僕の。
聞いてなかったです、うん、なんて書いてあるんですか。
なんかね、ブシュアーキ近辺の視点から見た、なんだっけ、音楽をお届けしますみたいな書いてあって、で人生再教育って書いてある。
ブシュワラキ周辺って言ったって、この辺りのアーティストさんじゃない方々も結構参加出演されてますよね。
あ、そうだ、ブシュワラキの視点、
あ、視点、
視点、
そう、まあ、目線ってことです
か。ラスク目線から、
ラスク目線、
そう、
これラスクっていうその言葉がたびたびこのラジオで今出てますけども、
はい、
多分パッと思いつかない、なんかイメージ分かれ方が多いと思うんです
よ。パンとか思うよね、歌詞とか。
そっちですよね、なんかおしゃれなイメージ、うん、やっぱテラスハウスっていう言葉も出てましたし、
ね、うん、
いや僕がいるとまず畳があって、
うん、
後ろ振り向くとなんかそのなんか平台が積まれてて、その上に謎に布団が敷かれて、
うん、いやあれ遠藤君の寝床だよだって。
そうで、僕もあの度々ですね、熊谷とか来ることがありまして、終電逃したり翌日の予定があるときはこのラスク止めさせてもらってるんですけども、
ね、
なんかよ前よい人、よまよい人がこう来る場所なんですかね。
ちょっとね、疲れちゃった人が来て、で、あの、来なくなるね。
元気になると。
元気になると。で、遠藤君もだって1年ぶりだもんね、今日ね。
しばらく来てませんでしたね。
うん。
ちょっと元気だったんですかね。
最近活躍してるからじゃない。
そう、あ、じゃあ、そういうことなんですか。バロメーターになるわけですね。
全然活躍してると思うよ。
ああ、そのラスク目線で音楽を語るっていうのも、なんかどういった目線なのかなっていうのが、まだピンときてないところもあるんですけども。
なんか泥臭い感じかな。
ああ。
ちょっと。
あーって言ったけどよくわかんないよ。泥臭い
な。なんかど根性とか、
はあ、
なんだろう。なんか、まあ、ペンペン草して
る
んですよ。
まあ確かにここにいるとなんかこう、しがみつく人生をっていうような、
そうい
うなんか、なんていうんですかね、うん、こういう、なんか、泥臭さでいいのかな、うん、まあ、感じますよね。なんか。
いや、だけど、本当は出発の館なんですよ。
でもね、それは分かるんですよ、
うん、
実は僕ここのラスクに来るの結構好きなんです、
はい、
多分これまでの人生で20回来てないかな、
うん、
10回以上は確実に来ていて、
来る
たびに思うのが、うん、飾らないってなんて好きなんだろうと、
そう、
飾らないってなんて好きなんだろうっていうふ
う
に思うわけですよ、うん、なんかここにいるとフラットにいられるというか、
うん、
自分が自分らしくいていいじゃんっていうことを許してくれる場所なんじゃないかなっていうのは。
普段じゃ気取ってるんですか。
あ、そう、結構壁をかぶって
るあるけどね、あの、それ僕も5枚ぐらいかぶってる仮面。
え、ここでラスクでは外してるんですよね。
あ、だ、もう全部本当の自分だから分かんなくなってくる。
アシラマンみたいな感じ。
アシラマンみたいな感じ。
わお。
冷徹にもなれるし、あんま怒れないのだけ。
怒る仮面は持ってないということなんですけどね。
仮面は頭にある。
はあ、うん。その泥臭さを音楽どういった、うん、でも音楽ミュージシャンとかだって基本的に皆さんね、うん、売れるまでは泥臭さっていうのが必要かなっていうふうな気がするんですけど。
あの一般的にその多分ちょっと変わった音楽が多いですね、出てくれる方
は。ああ、例えばどんな音楽が？
例えばなんかあの一般的な ポップスなんですけど、そのただ耳障りがいいポップスじゃないっていうか、なんて言うんだろう、癖がある。
ほう。
なんだっけ、あれ、あの草屋系。
ほうほうほう。
草屋系って言ったら怒られちゃうけど。
ほうほ
う。なんかその飽きない人たち。
ほう。
音楽
飽きない音楽、う
ん、あ、僕の中で
飽きない。
そうですね、飽きない。
だから何度でも聞いていられるってことなんですか。
いや、いっぱい聞くとさすがに
飽きないって言ってるのに。
なんかそのまあカラオケに行って歌わない感じかな、わかんない。
あえて歌わない、歌いたくないような歌を。
あ、だ歌っちゃうけどね。
歌
っちゃうけど、ね、なんかない、そういうの。だって今ヒートベアーズを応援してるんでしょ。
一応、はい、埼玉武蔵ヒートベアーズ、埼玉って最近ついたんですよ、うん、
でメジャー球団だとどこが好き？
メジャー球団だと僕基本的にはドームの球団も好きなんですけども、
うん。
ラジオ用、ラジオ用、ラジオ用
仮面かぶり始めた。
そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。
でヒートベアーズ好きでしょ。
まあ、もうちょっと大好きですよ、はい。
なんで好きなの？じゃ
あなんで好き、やっぱ自分が深く関わっているからっていうのもありますかね。
あ、そっか。なんかちょっとあの土っぽいとことか草っぽいとことかじゃなくて。
そういうことじゃないです。
そういうことじゃないです。
そういうことではないです。
あ、じゃあ違う違う違う。なんかなんて言うんだろう、例えばベアーズ僕が応援したくなったら、やっぱそういうところを応援したくなっちゃう。
ああ、
頑張れベアーズってことじゃない。
頑張れベアーズ、はい、ありますね。
なんかちょっとあの頑張ろうとしてる人たちって、わかんなんて言えばいいのこれ。
っていう人たちを応援するのが、うん、原田欧州のペンペン草。
応援されたいんですけど僕。
されたい、どっちですか。どっちか応援する番組じゃないですか。
だって僕が応援したとこで、
ええ、
自分でやれよって言われちゃう。自分のことやれよって言われるでしょ。
まさかの。
そうでしょう。
あ、ちょっとそのアーティストさんから応援されることなんかはあったりするんです、番組として。
よく励まされます。
ゲストなのに。
うん。再教育。
再教育。じゃあゲストというえども、そのゲストの立ち位置としては、うん、先生と言っても過言ではないわけですね。
学びに行ってるんですよ僕。
あ、自分で生徒さんだけだ。
生徒さん。
で学んだ結果、結構もなんか長く年数経ってるじゃないですか。
はい。
どういったことをこう一番、あ、
やっぱ近くだっけ？近く。豊かな心と夢を育む。
面かぶってな。ほらさ、
ほら学校の先生やってたから僕。
らしいですよね、原田さんは。
そうそう。
学校先生って何を教えてらっしゃったんですか。
その時総合学習の。
総合学習。
あの昔で道徳の時間あるじゃないですか。そう、今総合学習になって、あの夢と豊かな心を育む。
素晴らしいですね。素晴らしいですね。
う
ん、
そう。
わ、
その時は本当に教えてた、
はあ、へえ。
やっぱ多少の嘘っていうか。
それなんで呼ばれたんですか、その学習、総合学習には。
そう、僕車椅子バスケットをやってまして。
そんな時代があったんですね。あの「サムランク」書いてらっしゃるリアル、
そうそうそう、
のような
リアルのような
世界ですよね。
あれはちょっと美化しちゃってるけど。
大丈夫、そういうの言っちゃっていいですか。
やばいやばい。だまあまあだけどそのうん、言っちゃっていいのかな。
いいじゃないですか。
あ、だけど なんかうん、あるよね。
へえ。じゃあそのさまざまな経験をされてきた原田さんが、
はい、
もし番組を、例えばですよ、我々ヤバイラジオというのは、
はい、
この今回のそういえばこの番組のコンセプトは、
はい、
このヤバイラジオの素敵なところ魅力を語ろうじゃないかってところ、そういうのあったんですけど、忘れてましたね、うん、忘れてました。僕もすっかり忘れていたので、
熊川と行田とヤバイラジオでしょ。
でございます。そうです、はい、
魅力伝えるんでしょ。
そうそう、ヤバイラジオはこの間 FM 熊谷がね晴れて4月に 開局しまして。
あ、宣伝した FM 熊谷の。
全然、あ、でも一回ね、僕、スタジオにお邪魔しに行って。
はい。あ、行ったんだ。
あの、栗原さんに無理やり仕事中なのにインタビューして。
はい。
番組しちゃいましたけど。
今僕呼ばれてない、一回も。
じゃあ、もう呼ばれてないって悔しいじゃないですか。
はい。呼んで。
そう、呼んでくださいってことを込めて、
はい。
ここで、その、これまでの様々な経験をされてきた、
はい。
原田欧州さんに、はい、FM 熊谷に対する、
はい。
コンペ、
はい。
プレゼンテーション番組を作りましょう。
そうですね。
じゃあその1曲目を3、2、1、
フレーフレー熊谷、はい、はいはい、
ということで、じゃあ今のこのここまでね収録をしてきて、
はい、
流す確率 10% お蔵入り 90% の遠藤正彦のノートジエンド2019年5月バージョンラスクからお届けしておりますけども、
はい、
じゃあ先ほど、のコーナーの最後の方で言いましたよね、
はい、
原田さんの FM 熊谷が、なんだ、はい、張り込みじゃなくて、
はい、
乱れ込みじゃなくて、抜き打ちじゃなくて
勝ち込み
って言うんですか、あ、打ち入り番組、
はい、
こんな番組はどうだっていうプレゼンテーションいっちゃいましょうか。
プレゼンテーション
ですね。じゃあペンペングさんとはまた全然違うコンセプトでいきましょうか。
もし FM 熊川に
番組を持たせてもらえるならば、
はい、じゃあそちらから
俺
あのちょっとお手本見せて、お手本
急に、あ、そういうパターン持ってるんですね、原田さん。腕持ってますね、腕。
なんで
タバコ吸いながら
いや
僕はもう全然ペーペーなんで、はい、俺ヤバいラジオでもっと、
はい、
経験を積んでからじゃないと難しいなと思って。
いや、もう飛び級で行きましょうじゃん。
いや飛び級はそれ原田さんがぜひ見本見せて書いてるんで、
ね、飛び級行こうとしたんですけど面接で落とされちゃって。
言っちゃっていいですかそれ。
全然いいよ、うん、
なぜ落とされたと思いました。
いやだって喋れないじゃない僕ちゃんと。
全然喋ってるじゃないですか。じゃあまず例えば天気予報、じゃあ明日の天気予報、はい、原田さん、DJ 原田さんお願いします。
明日の熊谷の天気、晴れ時々曇り。
何これ、
これじゃ落ちるでしょだって。
いや、私天気予報は違う方に任せるとして、
はい、
任せるとして、はい、交通情報いきましょう。
交通情報、
車もよく乗られますもんね、は
い、今日のワンツーファイブ大渋滞。
いろいろ分かんなかったんですけど、ワンツーファイブって何ですか。
あ、ここらの主要道路なんですよ。
あ、125号線ってこと。
そう
斬新。
なんかね、
はあ、
みんなそう言うんだよね。
ワンツーファイブ。
で、最初聞いた時照れがあった。何ワンツーファイブ。
いや、今全然照れなかったですよ。
だ、あ、慣れてきちゃった。
行田武州荒木市民に完全になってきましたね。
だ、あの、例えば国道20号とかさ、
はい、
なんていう？
国道20号って言いません。
甲州街道って言うでしょ。
いや、そうなんですけど。あ、僕あんま車乗らないからわからないんですけど。
あ、僕もわかんない、あれ甲州街道から。
違う、嘘ついた。
いや、なんかね、こっちの人はなんか横文字使うんですよ。
とりあえず最初に言った言葉がなんだっけ、
ワンツーファイブとか。
ワンツーファイブ。
ワンツーツー。
でもそれ確かに、あの、地元の方がそう言っているのであれば、
うん、
FM 熊谷的にはね、地元に即したコミュニティラジオなわけだから、
うん、
すごい、あの、聞いてる方々に即してる感じですよね。そのポイント高いじゃないですか。
いや、最初なんか違和感あったんですよ。
どういうことですか。
なんかあの。スカしてんじゃねえよみたいな。
すっかりスカしちゃう、スカしちゃうなっちゃったって。
でもおまわり、あの、若い子が、
ええ、
おまわりさんのことポリコーとか呼んだりするじゃない。
はいはいはい、
あれに近いもの感じだし。
そんな若者と一緒になっちゃったわけですね。何探しちゃったんですね。
125号でしょって、
ええ、
ワンツーファイブじゃないでしょって、
ええ、
でなんかほらなんか気取った感じしない。
でもその気取ったものを当たり前のように言えてるわけだから、
うん、
もうすっかり行田市民なわけじゃないですか。心も体も、
あら、あのね、
のみさんも
合に入れば合に従
うってことですよね。それをアピールしたらいけるじゃないですか。FM 熊谷は一応熊谷と行田を結んでるわけだから、
はいはい、結ばなくていいんだけど。
結びましょうよ。大丈夫ね、結びましょうよ。
あ、結ぶ
結ぶ結ぶ
軽くね。
じゃあニュース、次ニュース。今、天気予報、交通情報、
はい。
交通情報はポイント高かったと思うんですよね。ワンツーファイブっていうところの、
行
田愛へのアピールはできたと思うので、
はい、
じゃあ次はニュース。ちょっと行田のニュース、ラスクのニュースとかでもなんか何でもいいので。
行田のニュース、
はい、ちょっと。
今なんか、あの、どこもかしこも、市長選と、あれこれ何キャスタッフに喋るの？
キャスタッフにある、ニュースをお伝えします的な感じで。
あ、今行田と熊谷では 市議会選が催されてる模様です。ちょっとやってあのこの辺のニュースちょっとやってよ。
じゃあラスクのニュースいきましょう。
はい、いいよラスクのニュース。じゃあ、あの辺見てパッて、
あの辺、いやラスクでき、起きた出来事をこうちょっと、あの例えばタリさんとかの情報とかをニュースで読んでいただければ、
はい、
ラスクはニュースをお伝えしますみたいな感じですかね。まずは
ニュースをお伝えします。ラスクに入って早5年、そろそろまずいぞ原田王子。
俳句じゃん。字も余ってるし。ニュースじゃないじゃないですか。
ニュースなんですよ。
ニュースなんです。5年目なんですね、まずはね。
僕来た時まだ市議会選が1回目だったんですよ、あれってオリンピックみたいな感じじゃないですか、4年に1回の、
はいはい、
立っちゃったんだっていう、ビッグニュースじゃない。
おお、確かに。
だってここに4年いるんだよ。
ね、
ちょっとお見せできないのが残念ですけど。
確かに4年前と今だと何か変化とかありますか。
ない。ここにいて何も変わってない。
まさかの、
うん、
まさかそれがビッグニュース。変わらなかったということが一番のビッグニュースってことですかね。
そう、変わらないことも一つの才能とかなんかあった。
おナイスポジティブ。じゃあポジティブな、ね、その一面も見えたということで、はい、じゃあ最後曲紹介とかで最後アピールしましょうか。
曲
紹介、あ、やっぱラジオ DJ といえば曲紹介って重要じゃないですか。
曲紹介って今日キー曲のこと。
ナイスボケですね。
どういうこと。
ソング曲紹介、そっちの曲。じゃあ FM 熊谷の曲紹介しておきます、
はい、あれ、え、じゃあ僕の曲でもいいのそれ。
あ、全然いいです。じゃあちょっと DJ 風に、
はい、じゃあ今週のノットジエンド1曲目をお送りいたします。マッチ1本カジノ元。
何違う。あ、歌手名は、
歌手名は、あ、これシンガーソングライターでいいのかな。
ちょっと違う、
バンドで歌ってた曲なんですけど。
いい
シンガーソングライターの原田王将です。
何
何何何
それでマッチ
機嫌な顔
機嫌な顔かなと思ってて、いろいろ頭の中巡ったんですけども、
はい、
例えば曲どんな曲なのかなとか。
え、言っちゃっていいんですか。
歌っていいじゃないですか。別にだってめちゃめちゃないですもんね。じゃあ今ちょっと歌ってもらいましょうか。生ソング、
生ソング、
はい、今ちょっとね感想もしてますしね、
はい、じゃあ、あれコーラスやってくれる。
コーラス何も曲分かんないですけど大丈夫ですか、うん、
餃子のお姉さん、マッチ一本カジノもと、マッチ一本カジノもと。
作詞作曲は
原田お
しでしょうね、でしょうね。ということでマッチ一本になるという原田おしさんの最後宣言で終わりました。
マッチ一本になります。はい、
はい、マッチしけないように気をつけてください。ありがとうございました。以上ラスクからお届けしました。